と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。本日の担当は松本拓海です。今月の番組テーマは居場所。前半のただいま3条では京都府厚生保護女性連盟の事務局長北川美里さんにお話を伺います。後半の建築士会活動報告、建築士って何やってまんねんでは、前回に引き続き今年度新部長に就任された河合さんをはじめ女性部会の皆さんに報告をしていただきます。どうぞお聞きください。
出会いもん。
本日のゲストは京都府厚生保護女性連盟事務局長の北川美里さんです。建築士会からは松本がお送りします。北川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、北川さん、
はい、
はい、私からすると、建築士会の中では古材文化の会、
はい、
はい、方というイメージがあるんですけれども、まあ、それ以外の一面もお持ちということですので、
はい、
はい、ちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、
北川と言います。松本さんからご紹介があったように、古材文化の会の会員でしたり、文化財マネージャーとか見解エリアマネージャーとかもやってるんですけれども、普段はですね、厚生保護女性連盟って、厚生保護って皆さんご存知かどうかわからないですけれども、人がやり直すことができるということを信念に、犯罪をした人とか非行になった人をこう助けるような活動をしています。はい、
まあ、再チャレンジみたいなのをすごく支援しているような会という形の事務局長さんはされているということですね。はい、はい、で、まあ、そういった中で、まあ、その、まあ、特に、女性の方をという方を対象にされているということなんですけれども、はい、まあ、昨今やっぱりそういう意味で女性の方の、まあ、居場所がないとか、ちょっと、まあね、最近ちょっと、まあ、テレビの中ではちょっと、はい、まあ、男性と女性との、機会の格差がすごくあるような事件が、はい、事件というか、そういうことが起きてしまってますけれども、そういった中で、まあ、女性のその生きづらさみたいなことっていうのは、はい、そういったことを考えて、
そうですね、私もね、今生きづらさっていうのがすごくブームになってますけれども、はい、この厚生保護ということに関わっていろんな事件をずっと見てきた時にね、やっぱし みんなちっちゃい時とか若い頃にですね、はい、生きづらさというかどっかでしんどい思いをしてて、それを、なかなかこう克服できなくて、やっぱりしんどい非行や犯罪に走る方が多いんですけれどもね、はい、女性の場合はそのリスクが随分高いんですよね、
はい、
例えば暴力を受けたり DV を受けたり、はい、あるいは性犯罪とかそういうことをされるのもやっぱり女性が多い、
はい、
あるいはいろんな、ことでこうどういうんですかね、まあ、固定概念みたいなところでこうさせられたりとか、あと最近は家事を思いさせられるような、ね、はい、女性が死んでて、そういうことでやっぱり女性というのは生きづらさを抱えやすいというところが分かったんです。うん、
まあ、なかなか私自身はやっぱ男性ということがありますので、できる限りそういったところっていうのをまあ理解しようというふうには思ってるんですけど、やっぱりそこら辺の中で気づかない部分っていうのがやっぱりあるんですけれども、まあ、前回、6月の、終わりに、北川さんがやられてるワークショップにちょっと参加させていただいた際にちょっと言ったんですけれども、はい、ちょうど、まあ、ツイッターとかああいうところを見てたところで、うん、二刀夢乃さんですかね、はい、彼女とかがいろいろと発信されてるのとか、はい、彼女をまあ知ったきっかけっていうのは実は妹さんがね、愛読されてたってことがきっかけがあったんですけれども、そういった中で、彼女がやってるそういう発信してる中でやっぱり、はい、 私自身、まあ、家族関係でいうと女性が多い環境の中で結構育てたので、うんうん、はい、その中でもある程度知ってるのかなと思ったけども、やっぱりそこの中でいうとやっぱすごく壮絶なところがあったりとかして、はい、やっぱそういった中で、まあ、先ほどもその構成するというか、まあ、その再びもう一遍、うん、はい、まあ新たなことにチャレンジしていくという気力っていうのがね、はい、ちょっとなかなか起こすのもやっぱしんどいのかなっていうのがすごくあったりとかっていうのを思ったりとかしたんです、
はい、そうですね、二藤さんはね、おととし、はい、私たち若草プロジェクトっていうのを立ち上げてですね、はい、その時にお呼びして、で私たちは変われてた点っていうのをやったんですけど、
ね、ありましたね、
はい、あの時すごく衝撃を受けてね、うん、JBK ビジネスをしてる子たちっていうのは自分のお金のためとか快楽のためにやってると思ってたんですよ、ね、はいはい、そうじゃなくてやっぱり生きづらさを抱えてて、うん、やっぱり誰かに孤独というか誰かに知ってほしいというような形で動いてたということで、ね、うん、これはその個人の問題じゃなくて社会の問題だなということでね、
そうですよね、なかなかその私自身はそこの会場ちょっと行けなかったんですけれども、やっぱりその中でいろんなものを見せて、はい、報道とか、見せていただく中で、やっぱりそういう孤独 の、まあ、その解決手段っていうのがすごく、まあ、ある意味ちょっとやっぱり方向がやっぱちょっと違ってしまってっていう形になってしまうっていう、特にまあ JK っていうそういう女子高生って言われてる世代っていうのはやっぱりまあまあ、盛んな時期ですから、そこのところで、まあ、誰かがサポートちゃんとサポートしてあげれれば、ね、もうちょっと、はい、よかったのにっていうところがやっぱ多かったのかなと、まあ、そういうところも含めて活動されているという感じなんでしょうか。そうです
ね、日本は男性に甘い社会でねそこちゃうやろって、男の人が悪いんやろっていうことを思いながらも、その女性の方の責任になってしまうんですよね。だからそういうこと、女性が加害者になってしまうという、なんか本当は被害者でしょうというところもあるんですけどね。でも二藤さんがそうやってしんどい時にね、お帰りって言ってくれた知らないおばさんにすごく心を救われたということを聞いてね、はいはい、これはもしかしたら支援者じゃなくても普通の人でもいっぱいいっぱいたくさんいたら、こう女の人が生きやすいと元気になる社会になるんじゃないかなというふうに思ってます、
うん、まあ、そういった中で、まあ、若草プロジェクトっていうのと、はいはい、まあ、その中の活動っていうことなんでしょうかね、はい、その避難基地っていうふうな、はい、まあ、避難基地っていうのもなかなか面白い名前やなと思って、はい、でもまあやっぱりなんて言うんですかね、やっぱり逃げ場所がないっていうか、はい、まあそういう逆にまあいろいろと結構まあね、社会的にいろいろと、はい、結果を求められるようなところが、まあ、多い社会ですから、まあ、どこかしらにやっぱ避難する場所がないと、まあ、別に、まあ、女性だけじゃなくて男性にとってもやっぱないと、やっぱり生きづら、はい、逆にそう言ってて生きづらさになるのかなっていうふうに思っていて、そういったなんかそういったところで言うと、まあ、避難基地ってすごくいい、はい、名前の、
もう多様性を認めるような、はい、というかもう何をしてもいいんだよっていうか、あなたのそのままを、認めましょうじゃないですけどね、なんかそんな場所が一つあったらね、いいかなというふうに思ったんです。
そうですよね、だからそのまあ多様性って、まあ、なかなかやっぱり自分の中にやっぱりその、まあ、個人としてはやっぱり、なかなかその多様性がない部分っていうのが、ある抱えてる部分があると思うんですけども、ただやっぱりその周りにはいろんな人がいたりとかしてる、まあ、もちろん男性女性だけでなく、はい、まあ、日本人であったり外国人であったりとか、そういうような部分で、まあ、そういう中でもある意味マイノリティという扱いにされてしまった人たちとかが、まあ、すごくまあどういうふうに自己表現しているか、はい、まあ、表現することもまあ、まあ、ちょっと躊躇してしまう状況にあるという人たちがいたりとかするので、
なんかね、皆さん気づかないうちにこう自分にこう心にこういろんなものを着込んでですね、はい、鎧のようにかぶってて、だからしんどいんちゃうかなとね、
だからそういうのを見てね、ある意味いろんな、まあ、そういうふうなところでいろんな人が集まってきてくれる場所っていうのはすごく、自分たち自身も、気づく部分が、 こんな考え、こんな人たちがいるや、はい、こんな考え方の、することがあるんやとか、うん、自分たちじゃなかったよ考え方やっていうのが多かったりとかして、
そうですね、
はい、逆にそういうのは面白いのかなっていうふうに思ったりとかしています。
そうですね、
はい、私自身は、まあそういった部分があったりとかして、
そうですね、
その発展系ということが何かでしょうか、はい、今度から子ども食堂を開設するというふうなことを、はいはい、宣言されて、
そうなんです、
はい、
10月から、もう宣言したらやらないといけないですね、はい、先ほどのお話の続きなんですけどね、やっぱり子どももね、どんどん関わる人が親しかいなくなってきたんでね、親に気に入られることばかししかしなくなって、いろんな人に出会う機会がなくなってきたんですよね、はいはい、だから子どもの時にいろんな人がいてたら、ああ こんなおっさんおってええんやみたいなね、はい、そういうこういろんな可能性が見えたら子どもは伸び伸びするん違うかなという、だからそういう場所をね、昔の、家族に戻るわけにはいかないので、はい、今地域で新しい家族っていうのを作りたいなというふうに思ってます、はいはい、
そうですよね、うん、なかなか私、まあ、私の頃は子供は結構、うん、子供の頃周りに結構子供、同世代が多かったので、はい、まあ、よく別に休み、まあ、今夏休みですけれども、はい、午前中から午後も含めて遊び回ってるって感じだったんですけど、私の場合ちょっと一回り離れた弟がいるんですけれども、その頃になってくると、うん、なんか友達の家に行くにあたっても、うん、うちの母親がその家のにお電話をして、遊びに行かしていいですかって言った上じゃないと行かない みたいな話になったりとかして、なんかすごく遊ぶ機会を失ってるなって思ったりとかしたとこだって、そういう意味で言うと、そういう子供がね、気兼ねなく遊ぶ場所というか、まあ遊ぶだけじゃないですけれども、いろんな活動ができる場所っていうか、そういう場所を作っていただくっていうのはすごくいいかなっていう、はい、
ありがとうございます。
そう、バザールカフェ、
そうです、はい、バザールカフェってね、ご存知の方も随分多いと思うんですけれども、同志社大学 のキリスト教の方が創立されて、どういうんですかね、初めはエイズの人たちのマイノリティの方々を、はい、支援しようという形で作られたんです、ね、はい、で今も例えば外国の方でこうなかなか仕事ができない方とかね、はい、いろんな方をこうマイノリティの方を助けてるようなところで、はい、もうまさしくここが私たちの場になったらいろんな人がいるっていうので、
ね、そうですね、バザルカフェは結構、知り合いとかも語学の教室みたいなのを使ったりとかもしてるとかね、あったりとかして、まあ、もちろん建物自体も建築やってる人間からするとボーリズの設計ですから、すごく魅力的な建物なんですけれども、はい、
そうなんです、
あそこが、まあそういう拠点になるっていうのがすごく、はい、いいなと思って、はい、思いました。で、まあ、まあこういった中でいうとすごく対象の年齢って、よく子ども食堂っていうと基本的にはやっぱり小学生前後の学童を対象にすることが多いと思うんですけど、結構幅を広いく対象にしてるのかなと思ってて、それもすごく特徴的じゃないかなと思ったんです。
ありがとうございます。そうなんです、生きづらさっていうのね、さっきも言ったように、はい、大学生もめちゃくちゃ生きづらいんですよ。私本当はね、本当にそういう金銭的とかいろんなところで家庭的にも生きづらい人を支援しようと思って頑張ってきた、いやちゃうでっていう、普通の人もめっちゃ生きづらいやんっていうことに気づいたんですよね。
そうです
ね、はい、だからもうそんなターゲット分ける必要ないやんということで、
はい、はい、なんかもう先ほど言ったその小学生、前後っていうの、まあ、私が今ちょっと地元の、はい、京都の八幡市の方で活動している団地の方では、もう食、まあ、一応子ども食堂あるんですけれども、はい、やはりそこはまだ小学生を対象にしてて、はい、でその小学生の対象にした子ども食堂の後に、ちょうど私、まあ、そこ団地なので、はい、UR の方と打ち合わせがあったりすると、ちょうどその子ども食堂の後にやるので、ちょっと寄らせて、ちょっと寄ってご飯食べさせていただいたりとかして、まあ結構そこの中でやっぱ子供の
子
とかね、
はい、
楽しみ、まあまあ、ご飯、はい、食べたり、あとはまあそこにまあ大学生、関大の子がいるんで、そこの子たちと、まあ こう遊んだり勉強を教えてもらったりとかね、はい、してるのがすごくまあ、いい雰囲気というか、はい、なんかそういう多世代が来るってなってくると、ね、まあ、そういう世代を超えたつながりっていうの、つながりというか、逆にそういう大学生とかもこう、はい、やっぱ子供とかに対してはすごく多分優しく接してるとか、してるっていうの、そういうのとかも見るのもすごくいいのかなって思ったりします
。もういろんなところにね、子供食堂ができて、はい、もうそれとも、もうおじいちゃんおばあちゃん食堂とかいろんなものができてね、はい、今日はあそこ行こう、明日はあそこ行こうっていうの、町のあちこちにできるっていうのがね、きっと、ね、きっと町づくりでも大切なんじゃないかなというふうに、はい、
なんかまあ、そういった意味で言うと、うん、まあまあ、私にしろ、まあ、はい、北川さんに一応建築士ですから、まあ、はい、ね、建築士という資格を持った人間が、まあ、そういう、まあ、ある意味こういったものに関わるっていうところで言うと、まあ、できることっていうと、まあ、なんか そういうところを、まあ、
そうですね、
見つけるというか気づくというか、はい、そういうところにあるのかなっていう感じは、
そうですよね、はい、なんかもう今の家族のいろんなこと仕組みがこうなんか潰れてきてるというかね、はい、これからはもう幸せっていうのはこう自分で作っていかないといけない、だからその新しい形をその建築ってハードの方からも作ってい、った方がいいと思うんです
。そうですね、なかなか
ごめんな、
はい、はい、もうあと10月にできますね、はい、まあ、はい、あと2ヶ月ぐらいですけども、はい、はい、まあこれから、逆にまあ、楽しいところと、はい、まあ、大変なところと両方あると思うんですけども、はい、はい、頑張っていただければなと思います。ありがとうござい
ます。ボランティアの人いっぱいいっぱい必要ですので、はい、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いいたします。
では、本日は、京都府厚生保護女性連盟の事務局長、北川美里さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、今回も前回8月5日に引き続き女性部会のメンバーにお越しいただいているんですが、前の回ではね、前部長の滝口さんに、まあ、どんなふうなことをされてきたかっていうのをお話を伺いました。今回は今の部長さんの河合さんにお越しいただいています。河合さん、こんにちは。
こんにちは、河合美雪です。よろしくお願いいたします。
そして前回も登場していただいたんですが、新しくメンバーになられたという田代さんにもお越しいただいてます。
田代ゆかりと申します。
よろしく、
よろしくお願いいたします。
はい、河合さんに早速伺いたいんですけれども、なんかこう河合さんが心に留めてこう活動しているっていう言葉があるそうですね。
はい、はい、うん、そうですね、女性部会として参加してみたい、楽しかった、仕事に活かせる、まあ、これを合言葉にこれから女性部会の活動を目指していきたいと思っています。
うん、おお、さすが新しい部長さんならではの
ありがとうございます
、目指されてる姿なんですけれども、じゃあ実際に、はい、まあ、これからどんなふうなことをしていきたいと思われているのか、はい、予定があるのかっていうあたりをね、教えていただきたいんですが、
は
い、
今まではですね、歴史的建造物に焦点を当てて見学会を、はい、行っていたんですが、
はい、
実は京都府の建築士会は2012年に京都建築賞というのを創設しておりまして、
京都建築賞、
はい、
はい、
でこれからはですね、そちらの、受賞作品に、うん、焦点を当ててですね、見学会の方を行っていきたいと思っています。
あ、いや、すいません、私ね、はい、不勉強でその京都建築賞っていうのをこう、毎年こう受賞作品が選定されるということですよね。
はい、
それをね、知らなかったです、すいません、
はい、そういった、まあ、現代の建築物を、はい、まあ、見て学んで、はい、で、まあ、実際の私たちの仕事の方にも取り入れて行きたいと思っています。
まあ、例えばどんなふうなものがこれまであったんですか？
そうですね、はい、今度9月に見学会を予定しているんですけれども、はい、そちらの方はですね、はい、サントリーワールドリサーチセンターというのが青果町にありまして、
はい、
でそこのお隣にですね、国立国会図書館関西館っていうのがあります。あ、はいはい、で、そちらの方を見学会を予定しています。
はあ、はい、あ、じゃあそういう、まあ、実際のもうその建物に専門性ある皆さんで出かけて行かれて、はい、それがどういうふうな、はい、あの建築物なのかっていうのも含めて勉強される機会を作られるということなんですか。
はいはい、そうですね、あのいろんな立場 の、 あの設計士があの集まりまして、
はい、
あの見学会を行うんですが、まあ、あの一般の方もまたあの参加していただけるようにもなっておりますので、またあのホームページなんかを見ていただいて申し込んでいただけたらと思います。
は
い、
あ、それはあの一般の例えば私みたいなものが行かせていただいて、専門性ある方と一緒に見ることによっていろんなまたことを教えていただけそうですね。
そうですね、またぜひ、ね、あのよろしかったら参加していただきたいと思います。
は
い、
ウェブサイトをぜひ見ていただきたいと思います。はい、他にこれまで行かれたところとかはあるんですか。
ですね、はい、5月なんですけれども、はい、うんうん、あのこれもあの受賞作品なんですけれども、はい、島津製作所創業記念資料館、こちらの方を見学にあの行ってきました。
うん、はい、どうでしたか。なんか評判とかっていうの聞かれたりしましたか。
そうですね、あのやはりなかなか自分ではあの個人的に申し込んでいくということはなかなかできないんですけれども、
う、ね、うんうん、
あのまとまってあの見学をすることによって、うん、でまたあの専門的な方のお話を聞くことによって、うん、あのただ単に見るだけと違って、
はい、
やはりあの知識もまた豊富になって、うん、また仕事に生かせるかなと思います。
うんうん、はいね、あのいろんなその方面の見方っていうのがあると思います。建築士さん一人一人また見る目も違う目を持っておられるので、
はい、
そういう意味ではすごくいいね、はい、あのお互いの勉強の機会になってるのかなというふうに思います。
はい、
はい、さあ、ま、あのセミナーなんかも他にもねどんどんなんかされているというふうに聞いてますが、はい、
あ、そうですね、
うん、
あの女性部会の会員の中であのそれぞれやはり仕事の中でもあの、はい、得意分野っていうのがありますので、その女性部員にあの、まあ、講師になってもらって、うん、あのミニセミナーを、うん、あの開いてもらって、まあ、それぞれ研鑽をすることを頑張ってます、
うん、ね、あの前の回に田代さんに登場していただいて、実際ご自身があの住まれているお家自体をあのフィールドワークというかフィールドにして学んでいただくような機会を作られたってことでしたね。
はい、そうなんです
ね、はい、そういうふうなこうやり取りも皆さんでなさっているということですね。
そうですね、
はい、さてその、まあ、建築士さんのお仕事と、まあ、私のように全然その携わってないような人間だとあの遠く離れてるかなというふうな感覚もするんですが、実はそうでもないっていうことなんですよね。はい、
そうですね、うん、あの建築といってもあのやはり人と暮らしっていうことになると思うんですね。
うん、
で、まあ、全て の、 その女性あ建築士、特に女性建築士があの人生の中で経験したことは、はい、全て建築にまた生かされると思うんですね。
うん
うん、あのそれぞれそうやってあの女性建築士がこの部会の中でスキルを上げていくことが、
うん、
あのひいてはあの聞いてくださっている皆さんのお役に立てるあの建築士になるのではないかなと思い、あの日々頑張っております。
いや、まさしくその前の回の田代さんのお話がそうでした。ヒートショックの話をされていましたけれども、はい、交通事故で死亡されるよりもヒートショックでお家の中で亡くなられる方の方が多い、そういう現実を知った上で、じゃあこの京都の街でどんなふうな住宅を提案していくことが、ね、はい、必要なのかっていうふうなことを考えて私たちにお話ししてくださるだけでも、
はい、
随分なんか違ってくるのかなというふうに思いました。
はい、
はい、ということで2回にわたりまして、京都府建築士会女性部会の皆さんの活動についてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は建築士会活動報告、女性部会の2回目をお聞きいただきました。さて、前半のインタビューにもありましたが、今出川にあるバザールカフェでは、若者避難基地プロジェクトのワークショップや、子ども食堂開設に向けた取り組みが行われています。 Facebook などで、情報発信をされていますので、ご興味ある方は、お調べいただいて、参加していただいたら、いかがでしょうか。ということで、北川さん、
はい、 そうです、あのそうです、ごめんなさい、あの私自分のことばっかり喋ってて、ね、あの厚生保護女性連盟の話をもうちょっとさせてください。あの、ね、京都府内に、5260名の会員がいるんですね。で、その方は保護士さんですとか民生委員とか PTA の会長と、もうめちゃくちゃ熱い人がいっぱい、あの、はい、世の中のためにというか居場所を作りたいと思ってますの で、 でバザールカフェは実験の場として、これから何年か後にはいっぱい地域に、居場所を作っていきたいと思ってます。またありがとう、また皆さん応援してください、よろしくお願いします。
はい、応援していけたらなというふうに思っています。はい、次回の放送は、9月1日土曜日になります。本日はお聞きいただき、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。